STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本孝雄です。今朝も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心の悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心の悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、そして経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういった方たちと数多く接してきた専門家の方のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いください。それでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌西区友メンタルクリニックの古誠代院長です。先生おはようございます。
おはようございます。
今週もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、9月の心ラウンジは睡眠をテーマにお送りしていますが、先週は睡眠と病気の関連性、そして睡眠不足は放置してはいけないというお話をしていただきました。そして今週は具体的にうまく眠ることができない場合の対応方法について勉強していきたいと思っているんですが、先生がそういううまく眠ることができないと相談にいらっしゃる患者さんに対して最初に行うことは何ですか？
そうですね、最初はですね、やっぱり患者さんの聞き取りから始めますね、はい、その人の睡眠習慣をよく聞いて、生活の全般を確認してですね、このうまく眠れない原因がどこにあるのかを分析していきますね。多くの場合は不眠が多いと思うんですけれどもですね、でそれがですね、単純にストレスなのか何らかの病気でそうなっているのか、体の病気なのか心の病気なのか、それを分析してその答えが見えてこないと、なかなか治すのは、無理だと思いますね。
その原因がある程度特定された場合はどういった対処法があるんですか？
そうですね、その原因が分かればですね、もう治療の半分ができていると思いますね、はい、というのはですね、考えてごらん、睡眠というのは実はですね、頑張ってやるもんじゃないんですよ、
はい、
だって頑張って寝ようというのはね、実は間違ってるんです。寝るということは自然とできることですよね、
どうやって眠ろうって考えたらどんどん目が冴えてしまうっていうことですよね。
そうです、一番いいのはですね、例えば決まった時間に寝ようとする人が結構多いと思うんですけども、まあそこはまずやめることですね。
決まった時間に寝ない方がいいんですか？
むしろ決まった時間に寝ない方が私は多いと思いますね。疲れたら寝ればいいんじゃないでしょうか。
その規則正しく生活をしようと、何時に寝て何時に起きよう、それをちゃんと体に覚え込ませようというふうに私も教育を受けてきましたし、皆さんもそうだと思うんですけど、ちょっとそこの概念が違いますね。
だってね、例えばですよ、日中いっぱい動いた、今日は晩御飯おかわりしますよね。でも日中はぼーっとしてずっとテレビ見てたら腹減りませんよね。睡眠だって一緒じゃないですか。今日は日中はたくさんの頭を使いました、しんどくなりました、早寝ようって自然と眠気がものすごく早く来ますよ、
はい、
でも疲れてなければ脳は疲れてませんよ、そうすると、なかなか眠気がやってきませんよ、
はい、
だから毎晩晩ご飯食べる量が違ってくると同じようにですね、必要な睡眠時間違ってくるわけですから、そうするとやっぱりね、眠くなったら寝たらいいんじゃないでしょうか。
そうなんですね。
そうですよ、
睡眠時間にそんなにこだわらなくていいっていう、はい、
そうなんですよ、
そういうことなんです
ね。そうですよ、私ねこの番組で時々ね、人間は猿に例えるんですけれども、はい、いろんな病気はですね、人間も猿も共通なんですけども、はい、不眠症はおそらく猿にないと思います。なんで猿は、ね、不眠症にならないと僕は断言できるかっていうとね、睡眠を妨げるもの猿にはないんですよ、睡眠を妨げるもの何かっていうと、時計だったり電気だったりするわけですよ。要は本来は昼と夜っていうのは自然と分かるわけですよね、暗くなったら夜わけです、夜なわけですからね、でも時計があると暗くてもまだ夜じゃない、映画館の中だから暗いっ ていうことありますよね、はい、そして電気があると本来は夜眠る時間なのに電気ついてるから頭が昼間と勘違いしてしまうんです、うんうんうん、でこういうものがあるとなかなかうまく寝ることができなくなっちゃいます。じゃあどうすればいいかというと、実はアドバイスの多くはですね、まずお猿さんを学びましょう、うん、どういうことかというと、昼間はお猿さんのように外に出る、
はい、
たくさん光を浴びる、たくさん体を動かすことです。そして暗くなったら夜寝るわけですから、夜は部屋の中であんまり明るいところ明るいものを見ちゃいけません。そういう意味でですね、私たちが実はね、皆さんよくアドバイスすることは、まあ自然の摂理ってものなんですよ。それをすればね、眠れることは多いと思います。
それでも眠れなくて日常生活にどうしても支障が出てしまうという方もいらっしゃると思うんですけど、そういった方はどのようにしたらいいんですか？
そうですね、そういう方はですね、やはりね、お薬出すことも一つの選択肢になりますね、はい、いわゆる睡眠薬ですね。
睡眠薬を出す、それやっぱり薬に頼るっていうことが選択肢の一つなんですね。
だってその方が楽になるわけですから、
うんうん
うん、精神医学の全般、要はお医者さんというのは患者さんを楽にしてあげるのは仕事ですから、
うんうんうん、
お薬飲んで、楽になるのであれば飲むのも一つの手ではないですかね。
睡眠薬っていうと具体的になんかどういったものなんですかね。なんかあまりイメージが湧かないん
です。そうですね、湧かないというか悪いイメージが多いですよね。よく睡眠薬出しましょうかって患者さんに言うとですね、先生出さないで、なんでかというと次の日起きられないから。でもね、睡眠薬っていうのはね、実はね、いろんな種類があって、超短時間型から、長時間型まで、うん、いろんなタイプがあるんですよ、
はい、
超短期時間型だとだいたいね 2,3 時間でほぼ力がなくなります。ということは、寝入り花だけちょっと力借りたいっていう時によく使われますよね、うんうんうんうん、逆にですね、中時間型長時間型になるとですね、寝入り花にあまり関係ない薬あるんですよ、うん、要は飲んでも眠くなりません、
はい、
しかし不思議とこの薬飲むと夜中目覚めないで済むんです。そうすると、寝つきは大丈夫ですけれども夜中目覚める人、
うん、
特に、真ん中から後半になるとなぜか目覚めてそれが寝れない人いますよね。トイレで起きるのが普通ですよ、はい、特に問題はないですけれども、トイレ行って帰ってきたらもう30分も1時間も寝られない人、
一度起きてしまったらっていう方いらっしゃいますよね。
で、そういう人にですね、こういう中時間型の、薬を使うとですね、不思議とですね、ぐっすり眠れるんですよ、目覚めないで。睡眠薬はですね、また個人差がものすごくあって、具体的に言いますとですね、この薬を飲んでから代謝して外に出し切るまでかかる時間、これ個人によって違いますね。特に高齢者の場合は、時間かかることが多いですので、若い人にとって 2,3 時間しか効かない薬でもですね、高齢者の方になるとですね、やっぱり 5,6 時間ぐらいかかったりしますよね。で、それによってね、また個人差があるから少しだけ出してみて、で1週間後に来てもらってどうだったのって聞いてまた変えたりする、何回もやらないとね、うまくねマッチするものにはならないんですよ。
そもそもの驚きだったんですけど、睡眠薬ってそれだけ種類がたくさんあるんですね。
日本で発売されている処方薬、睡眠薬の中にですね、処方できる薬は何十種類ありますよ。
何十種類？
何十種類ありますよ。
そうなんですね。
そうですよ。
ただ日本ではこの先生おっしゃった通り、睡眠薬っていうとイメージがこうあまり良くないような、そんなものがあるかと思うんですけど、先生はどう思われてますか？
そうですね、日本ではですね、よく誤解されてイメージ悪いものってね、大体2つありまして、
はい、
睡眠薬と精神科医です。で、睡眠薬はですね、非常に誤解が多いんですよね、はい、一つはですね、この薬を、飲むと一生やめることができないっていう誤解がありますけれども、うん、そんなことはないですよ、はい、もちろん一生飲んだ方がいい人も中にはいます、
うんうん、
しかし必要ない薬は途中で絶対やめられます、
はい、
ただしご自身の判断でやめないようにしていただきたいと思いますね、うんうん、ここでやめるべきなのか、やめるべきだとすればどのようにやめるか、 一緒にご相談して、一緒に考えていきたいと思いますよね。でそれとですね、あとよく誤解されるのは睡眠薬というのはとってもとっても怖い薬です。
はい、
これはですね、昔のドラマ小説の中に睡眠薬を飲むと命まで奪われるという描写がありましてですね、はいはい、しかし今の睡眠薬、特にここ10年20年以内に発売されるようになった睡眠薬は昔の睡眠薬とガラッと変わりまして、
はい、
非常に安全性が高いです。なのでそのような怖いイメージはもう全く合わなくなりましたよ。非常に安全な薬ですよ。あとですね、副作用が怖いという方が結構多いと思いますけれども、それはですねちょっと古いタイプの、薬に対してはそれは当てはまることですけど、ここ10年20年発売されるようになった薬はとっても安全な薬が多いので、正しく服用すればまずそこまで心配することはないと思います。
じゃあやはり、まあ、病院に行って先生と相談しながらこの睡眠薬をこう正しく服用していくということが大切なんですね。
そうなんですよ。ちゃんと相談して、正しく飲めばですね、睡眠薬は寝酒よりずっと安全だと言われています。
ああ、そうなんですね。
はい、
眠ることっていうのは本当に毎日の生活に大切なことですから、じゃあ少しでもやっぱり眠ることで困っていることがあれば病院に行ってみて、そして必要がある場合には選択肢の一つとして睡眠薬の力を借りて改善に向かうことができるということですね。
はい、その通りです。
今日の心ラウンジはうまく眠ることができない場合の対応や、そして眠るための選択肢の一つとして睡眠薬についてお話を伺いました。来週は先生がおすすめする厚生労働省の健康づくりのための睡眠指針を参考に、睡眠についてさらに深くお話を伺ってまいります。それでは先生、また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
STB ラジオ心ラウンジ、
STB ラジオ心ラウンジ、今回は9月のテーマ睡眠に関して、うまく眠ることができない場合の対応や眠るための選択肢の一つとして睡眠薬についてお話を伺いました。前半でお話があった通り、ちゃんと毎日同じ時間眠らないといけないと私は考えていたんですけれども、そうじゃなくて疲れた分だけ眠ればいいというこの先生のお話は衝撃を受けました。さて、この番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。9月は睡眠をテーマにお送りしていますので、睡眠に関連する質問や体験談、そして番組の感想などもお送りください。メールアドレスはコウ先生にちなんでコウ@stv.jp、 アルファベットの小文字で ko@stv.jp。 ファックスやお手紙については STB ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内で、その一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも STB ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてください。 Spotify やアップルポッドキャストでも聞くことができます。それでは STB ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本貴夫でした。